ぼーちゃんのシネマンジュ
ー。まんじゅう、ご機嫌いかがですか。ぼーつないです。またお会いしましたね。今宵も素晴らしい作品をご紹介していきます。お相手は黒岩丸飛龍くんです。はい、こんにちはね。もうね、ついに来ました。直ちにね、影響が出ましたよね。まあ、前回書いたりとかしたんですけど、ね、喉が痛くて風邪がこう悪化してって、どんどんね、うん、で、先々週ぐらいからもう突然なったんですけど、でピークでやばい時はその2日後とかに、呼吸困難で寝れないぐらいになっちゃって、喘息みたいになっちゃって、うん、まあ、で中だんだん、まあ、なんとかなったんだけども喉がね痛くてね、で2週間ぐらい経ってるんですけどね、まだ完治はしないという、ね、もうついにね放射能が、まあ、我が身を蝕んでるというね、そんな近況なんですけども。
ちょっと嬉しそうな気分聞こえ
る。もうね、もうついに来たなと思ったもんね。ついに突っ込む時が来たなと。まあそんな感じなんですけどね。まあ自暴自棄にならずに頑張ってるんですけど。なんかね、こうね、食欲と性欲だけはね、こう衰えないんですよ。喉が痛いのに。だからそれをね、ちょっとね励みにしてるんですけど。どうですか、黒岩君。最近は。
最近はちょっと疲れが。
あ、ほら出た放射能。内部被曝の影響がついにね、我々にも。いや、微妙なのがさ、俺ほら40とかになったから、その加齢なのかさ、放射能だから、もうそれは因果関係が立証できないってさ、単に年取っただけなのかとか、
うん、まあ、一応合わせ技ってことになるでしょう。
なるほどね。
ただ、ね、他の人に証明することは不可能になりましたね。
そうなんだよ、だからしょうがないんだよ。で、じゃあお前チンポ立つじゃんとか言われちゃうと、そうっすね、ごめんなさいみたいな。
嬉
しい。まあそんなね、感じの、命もね、そろそろ消えゆくかという感じですけど、もうね、狂ってる狂ってるっていうことを毎回言ってるんですけどね、まあ世の中狂ってるってことをね、あと狂ってるついでにね、マニアックね、やっと行きましたっていう、このね、変なハチョッコラジオをね聞いてる、まあ、全世界30人ぐらいの人に、皆さん忘れてるだろうっていう、このページを今ご覧になってると思うんで見てくださいって感じなんですけど、変態映画を語る、ラジオブログみたいなことを実は書いてあるんですよ、その煽り文句に。でやっとその変態映画を語れる時が来たっていう。マニアックはね、本当変態映画、うん、変態映画としか形容できないっていうところなんで、後ほどねたっぷり語っていきたいなと、うん、で狂ってるね、マニアックも狂ってる、もういい、こんなんね忘れてるだろうし、もう触れたくもないんだけどさ、なんか AKB さん、何の経営、すいません、今メールが一回警告です。はい、ではもう AKB のね選挙ね、総選挙ありましたね、はい、うん、日本全国脇に沸いたっていうね、うん、いやもう別にどうでもいいんだよ、見てないしあれだけど、でもたまたまなんかその時実家にいて、でなんかこうなんか親父がさ、親父テレビしか生きがいがないから、カチャカチャっとさ、AKB やってるぞお前見ないのかなんて、バカ野郎こんな狂ってるの死んでも見るかと、ふざけんなと、狂ってる狂ってると思って、ただなんか選挙速報みたいな、なんかもうさ、ペラペラペラってなんとか1位なんたらかんたらとかってさ、なんなんだよね、ほんとさ、もうね、いやいやって感じでさ、でこの間ほら安倍がなんかこう力強くさ、
皆さんの歓喜の声が聞こえるみたいになります
なんかつってこう演説したのよ。
もうカモも上がって上がってしょうがない
と、今度これ誰だろう、誰か分かんないですけど、黒柳徹子みたいになってるんだけど、でなんかさ、もうね、安倍のミックスにより景気が回復したと、ざまみろとかつって、もう勝ち起こったように、これ何を言ってるかっていうと、簡単な話ですね、もう景気が回復してね、皆さんもうね、アベノミクスの恩恵もね受けてるでしょうっていうのを高らかに宣言して、でね、消費増税の消費税上げるっていうのの前段階がさ、景気が回復 してから上げますよってことで、今その凍結状態ね、だからこれでもうね、分かったですね、もうウハウハだから皆さんね、はい、あげますよっていう、こう規定路線がね こう敷かれたって敷こうとしてるってところなんですよね。で次にこの参院選があるから AKB の選挙にね盛り上がんない参議院議員のでほら渡美が出るわ猪木が出るわとかっつってさ、であの橋本はねあのなんかあの慰安婦問題とかさ言わなくてもいいことで自滅しちゃって、であの石原のバカがさ出たバカじじいってさ、なんで石原慎太郎で生きてんのかね、もう分かんないですよね。それでさあの人終わったねなんつってさ、本当になんか権力闘争というのは分かってはいるが、なんでこいつらこんな腐ってんだと思って、汚ねえなとか思うね。そんなさもうなんかあれ石原慎太郎だけ 何でも言っていい権みたいなのがあるのかね、そういう権利がさ、なんで誰も突っ込まないんだろうね。バカバカって言ってんの俺ぐらいだもんね。うん、どうなんでしょう、みんなもう無視してんだろうね、くだらないから。うん、であのくだらないついでにさ、あのほらサッカーのワールドカップかなんかあって、もう全然知らないんだけど、知ってた？
いや知りません。
もうあれだよね、ここはあのこう世間的流れから完全に隔絶されてるっていうさ、ガラパゴス諸島みたいになってるけどね。
そうです。
うん。だからそのワールドカップでいやいやいやいやもうわーわーなんつってさ。で渋谷でなんか盛り上がってわーとかっつってほら暴動状態になるじゃん、こうスクランブル交差点のとこが。でそれをなんかあの警官のちょっと口がうまいやつがさ、はいね皆さんもう私もねあの第皆さん第何番目のねあのチームメンバーですから皆さん節度を守ってペラペラペラペラとかっつって言ってたのね、口がうまい周りがペラペラペラペラ、おなかなかうまいこと言うねなんつって、でそのお前りを持ち上げて DJ ポリスとかっつってんだってで DJ ポリス の, あの仕事っぷりが素晴らしかったので表彰しようかなんかっつって表彰されたとかさもうバカだよね、何を言ってるんだってさ。いやもうね発狂の道をどんどんどんどん行ってるよね。
受け取ったんですか、ね、え受け取ったんですかその表彰って。
受け取ったんじゃないの、その子は知らないけどさ、テレビかなんかでね DJ ポリスねおまわりくんが大活躍バターなんつってさ、大人気なんつってさペラペラペラペラ言ってるのさ。 DJ ポリスはじゃあお前もさポッドキャストとかやれよとかもね、ラジオとかでペラペラペラペラさ、俺戦ってやるよそんなの。さあ大体俺 DJ っていうのが何やってんだかよく分かんないんだよ。そのほらラジオディスクジョッキーだったらいいよ別に。昔のそのディスコとかっていうのはこう曲かけるじゃない、でその時喋るんだよね、盛り上がってまいりましたレディーさんとジェントルメン次の曲はとかっつってさ、アースウィンドファイヤーデーとかってさ聞いてくださいとかっつってだってかけるって。だから DJ っていうのは本当ディスクジョッキーだったのよね昔のディスコは。うん、さあ次の曲は何かな、フリードリンクフリーフードで盛り上がっていってちょうだいとかつってやってたのよ。いやいや本当ね。でそれでこうノリノリになるわけじゃないですかね。でも今の DJ と俺さなんかほらいっぱいいるじゃない、なんつうのまあ、 あのテクノ系のやつがさ、まあ、ケミカルとかもそうなんだけど、かけてるじゃん、かけてなんかクイクイとかさこうメモリをクイクイってやってる風じゃない、あれ何もやってねえぞあれ実は。本当にあんなもんパソコンから音バゴーンってかけたらあともう突っ立ってるだけでいいんだよ別に。裸踊りでもしていいじゃん。そんなもんさなんか手持ち無沙汰になってるからってクイクイクイやってるふりしてるだけなんだ、あんなの何もやってねえもんだって。うん、だから DJ っていうの仕事わかんないっすね俺は。昔なんかあのそのライブイベントかなんかで VJ をやってくれって言われて、でなんだかわかんないからあのホラービデオをいっぱいダビングしたやつをあの VHS ガチャって入れて勝手にバコーンってかけて、たまにちょっと変な別の映像にスイッチングとかしてるだけだったけどね。そしたらなんか映像やばかったですねってってさ、バカかこいつらと思って。
ちゃんとリアルタイムで
一応リアルタイムでね、うん、あのだから何こっちのホラーからこっちのホラーってこうさスイッチングしてちょっと反転したりとかして、
多分だからいじってるそのさっき何もしてねってした人たちもそれぐらいのことは一応やってる、
だそんなもん何もやってないに等しいじゃんだって。ほなのは俺が一 番すげえかっけえなと思ったのが、あのメタルイベントで、まあ、某有名なその DJ じゃないんだけど、まあ、メタル界の有名な人がもう、それこそもう曲ダビングしたカセットかなんかバコーンってかけてあとタバコ吸ってるだけなんだよあ、これが DJ の正しい姿だと思ったね。うん、なんかやってる風にやってるのはちょっとやめてほしいね。いや、なんかやってんのかなね。うん、わけわかんないですね。だから DJ は喋んないとダメだよね。喋ってなんぼでしょ。だから DJ ポリスはまあライバルとして認めてやるって感じだね。
そうなっちゃうの
一応喋るからペラペラペラペラね、うん、はいっていう話ですね。で、まあ、また暗い話にこうなってしまうので、先にちょっと楽しい話題からね行きたいなと思います、うん。まずこれね、これじゃあすごいライトなとこから、うん、ライトなとこからいきます。はい。これね、トースポのまたいつものことね、しょうもない記事なんですけど、うん、懐かしの健康法列伝っていうね、こうちっちゃいコーナーなんですよ。でこれ面白かったんで紹介する、うん。昆虫注射法っていうその懐かしの健康法があったとね。で昆虫注射と聞くと、子供時代の昆虫採集を思い出すが、こちらは極めてアダルト向けである。1960年代初頭、男性自身強化法として昆虫注射法が密かなブームとなった。これは蜂など、蟻酸を持つ昆虫に一物を刺させるというなんともスパルタかつ、シンプルな方法。当然あれは腫れ上がるが、腫れが引いたところを見計らってまた行う。これを何度も行うことでペニスが硬く大きくなると信じられていたらしいね。ポーチに蟻酸を打っちゃうわけですよ。で痛いなんて、あ、カチカチってまた打ってっていうのを繰り返して、でさらに当時の資料によると、毛虫やシャクトリムシの類をペニスに這わせる方法も登場したという、こちらもかぶれて腫れるが、腫れが引いた頃また這わせることで大きく硬くなるとされたとね。あ、チンチンの毛虫を乗っけちゃうわけですよ。どうなっちゃうの、エロティックですよね。シャクトリムシがこうさ、ポコチンをクイーンクイーンクイーンって言うとこうなんか、うん、ちょっと勃起しちゃうようなね、エロチックな感じ、うん。で、またこれらの虫が手に入りにくい都市生活者には、スクレーパー法が流行した。これは我が身を自分で引っかいてミミズバレを作るというもの。他にもすりおろしたニンニクをまぶす方法や大量のからしを塗りつける方法も出てきたという。これらがなぜ廃れたかについていちいち書く必要もないと思うが、流行した時代が高度経済成長期だっただけに日本の男どもが元気だったのは間違いないようだ。アベノミクスで好景気になったら同じような方法がブームになる、わけないかっていう話なんですけどね。スクレーパー法やばいっすよ。もうチンコもうボリボリかきむしっちゃって、そこにニンニクまぶしたらショックするんじゃないかっていう。チンポにからしですよ、そんなの、うん。だからもうアベノミクスでウハウハいっちゃって、もうみんなチンコボリボリ書いてるんだきっと。わーっつってもうボリボリやってからし塗って、いててててとか、よし次はシャクトリムシだとかっつって、よしありさせーとかっつってさ、チンポにいっぱいなんか明かりかなんかまぶしちゃってさ、すごいですよ、攻撃ですよね。
死んだ方がいい。
実際あったんだからしょうがないよ、事実だから、うん。まあもう60年代っていうと50年前になっちゃうからね。
蟻酸っていうのは別に大丈夫なんですか、ね、うん、
どうなんだろうね、チンポ硬くなるんじゃないやっぱり。あれはほら蟻酸で張ってね、道筋を作るじゃないですか、うん。だからチンポにアリが常にたかっちゃう状態になっちゃうじゃん。アリの通り道になっちゃうっていう、うん、まあいいですよねこういうのは、うん。やっぱチンポとか叩いたりとかさ、チンゲ剃ったりとかそういう変なことってやっぱするもんね、うん。したことない？
叩くっていうのはちょっと、うん、なんでしょうね、うん。レベルにもよるんですけどね、うん、なんか本当にその木槌とかで叩くようなとちょっと話違うっすけど、そうじゃなくていいんだったらありますよ。別でもそれ全く安全の範囲内じゃないですか、全部。
ああ。
こんな
安全じゃないと思うけどね、スクレーパー法はね。
それはだからそこまで言っちゃっていい、明らかに
変態なんじゃないか、
入れるとか、
はいはいはい、
そういうの怖いのでできないですけど、
あ、
本とか読むと、うん、なんかあの禁令法だかなんだかってあるじゃないですか、温めて冷やして、
うん、ああいやいやいや、
ああいうのって健康の本とかにも載ってる、
あ、そうなんだ、うん、
別にそれで復活じゃないですけど、うん、活性化するみたいな、
ああ精子が死んじゃうんじゃないんだよねえ、
いや袋はやんないみたいですけど、
ああそうなんだ、あよくサウナ行くからね俺なんかね、うん、はいっていうね、ちょっと面白い話でした。はい、次これ大変なんですよ、これ朝日芸能ね、朝日芸能の見出しの広告なんですけども、これはもう大変、うん、お前らが原発を誘致したからこうなったんだ、福島県民いわきと双葉分裂の悲劇なんていうような悲しい話も載ってるんですけど、まあ、そんなことはね、見出しにはもうそこが重要じゃないと、ね、これが大変なんですよ、前後大反響で未掲載秘話公開、ビッグダディガマガエル男に妻を寝取られ号泣ガマガエル男ですよ
まあでもこうやってくともうビッグって言葉が皮肉にしかないですよね
これは読みたいよね、ガマガエル男ってね、妻を寝取られちゃったんですよ、うん、シグルイかと思ったね、シグルイのなんかガマ憲法かと思ったんですけどね、うん、ビッグダディの話は尽きないね、みんな好きなんだろうね、うん、で、あとこれね、みんなに当たれ2週連続乳首のミックス、総額200万円銀剥がし当選者1000人、瞳量の乳首が2個で大当たり、瞳量こすって当ててねってこうハートマーク乳首のミックスですねえ、こうもう楽しいね、やっぱ朝日芸能はブレないですね、うん、だからもうこのだからあれだよね、あの大見出しがバーンってパチンコ必勝法詐欺これが全手口で、その、ま、次がビッグダディガマガエル男 で2週連続乳首のミックスでしょ、これはもう買うしかないですよね、6.27 特大号だからね、ちょっと買いそびれてしまったんでね、これはもう古本屋でも行ってね絶対買った方がいいです、ガマガエル男っていうどんなんだろう、ルックスがガマガエルなのか、あのガマガエル的な何か、そのほら危機になったら毒を出すとかさ、
何かカエルの養殖でもしてるじゃないですか
ガマガエル養殖なりきんの人だけだ、はい、あ、そう、カエルって儲かんのかねもしくはそのほら、あの使い魔的にさ、ガマガエルを操る男
だな、勝手にスピックアビゾンなんだ完全に一人だけあのバジリスクみたいになって
る、妖術使いみたいな、なんかねそれは奥さんも狂っちゃうよねはい、はい、という話です、はい、で、次の話題、くだらないね本当に、これ、桂小枝プリン不倫、これはなぜ大騒動にならなかったのか、桂小枝って知ってる？
いや全然、
探偵ナイトスクープに出てる、なーの、エニディスねーっていう気持ち悪い喋り方でするさ、
あの、エニディスございましょー
っていうさ、
こんなところにあれがあったんですか
とか言うね、
あらこれ知らんかったわ
とか言う気持ち悪いおじさんなんですよでその桂小枝がね、小枝師匠が、プリンフリンをしてたのね、プリンフリンってなんだってことでですね、これ もいつものごとく通すものなんですけども、元モーニング娘。矢口真理の自宅連れ込み不倫が、まあ話題となっているが、同じようにですね、桂小枝も衝撃的な不倫性癖が発覚したのはあまり知られていないとね、何せその内容はエロビデオ真っ青な変態プレイなのだからと、エロビデオも真っ青ですよっていうね、
なんでございましょう
っていうようなのが、これから大変だとね、一物にスイーツを塗ってまるでエロビデオの変態プレイとね、 小枝は先月末40代女性と8年間にわたる不倫関係にあったことを写真誌フライデーに報じられたとね。で、不倫の事実もさることながら衝撃的だったのはその変態的プレーだと。なんと自分の一物にプリンを乗る写真が掲載されプリン不倫と騒ぎになったんだとね。え、五感がいいですよね、プリン不倫ね。陰を踏んでるとね。芸人だけにいっそネタにして笑いに変えても良さそうだが、そうはいかない事情がある。小枝には妻子だけでなく孫までいますからね。いくら芸人とはいえおじいちゃんがプリン不倫なんて騒動、さすがに孫には知られたくないでしょうと、ね、知られたくなかったでしょうということでっていう、まあ事情もね。だからもう、ま、ね、おじいちゃんですよ、孫までいてね、あのポコチンにプリン塗って、
おいしそうやろー、早く食べー
とかって言ってたわけですよね。で、まあ、この矢口真理の、ね、不倫騒動も騒がれたんですけども、同じようにだんまりを決め込んだ矢口は騒ぎが拡大したのに比べ小枝騒動は沈静化したと。でこれなぜかというと、これは地元大阪の橋本市長の、貢献によるものだったと、うん、今例の、ね、慰安婦騒動があったので、橋本市長の問題では現在も生存する元従軍慰安婦や風俗利用を持ちかけられた米軍の気持ちなどシビアな問題が報じられた、ね、報じられましたよね、うん、そうした中で、小枝のプリンを一物に塗るプレーなどを同列に並べて報じるわけにはいかない。それで小枝の取材は二の次になったんです、うん、ってことですね。だからそのね、ほら積極的に風俗をね活用せよね、まあ、やろうなんつってアメコに怒られちゃうっていうのと、チンポにねプリンを塗って大変ですこっちもね、比べられるもんじゃないとね、ってことであんまり騒がれなかったと。うん、甲高いねちっこい話口調で知られる小枝が
しかしまあなんですね
と自分の性癖を語ることは今後もなさそうだとねって話なんですよね。うん、だからポコチンにねプリン塗ってねチャプチャプチャプチャプと、うん、プリンプリンプリンプリン言って、うん、これね、あのウェット&メッシーって言うんですよ、うん、こう汚すのがね好きなプレーでね。だからプリンだけじゃないですよこれ、いろんなものを試してると思うんですよ、うん、今だとあれだね、ほらわらび餅とかさ、関西わらび餅好きだからね、いろんなこうスイーツを塗って塗ってさ、そうするとあの女の人が結構その、まあ、女の人スイーツ好きですけどね、うん、女の人はスイーツもポコチンも好きだから一石二鳥だよね、うん、だからチンポって別にうまくないでしょ、しゃぶったことないから分かんないけど、うん、まあ人によってはうまいうまいって言うのかもしれないけど、まあうまくないでしょ、だって味付きのがいいと思うんだよね、うん、だから全然 OK だと思うんですよ、うん、ただそのウェット&メッシーねちょっとこうぐちゃっと汚したりとかするっていうので、俺がねそのもぐもぐのその SM のちょっと取材でビデオ撮ってくれなんて頼まれて、でなんか手こきされるだけだからちょっとゴーちゃん出てよなんて言われて、そっか、まあ、手こきぐらいだったらいいかとか思って行ったのよ、うん、ただなんかさそのいや今日代わりにエモー君がいるんで出演は結構ですよって、あよかったなって言ったら、シュークリームをさポコチンにぐちゃぐちゃ塗ってさぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ手こきとかしてんだよ、お腹立ってさ、なんだこの変態野郎とか思って、バカお前とか思って、こんなの俺されたら切れて帰ったなと思ってさ何やってんだこの変態と思って、またその変態がさ、まず M 野郎のくせに M 野郎っていうのは注文が多いんですよ、なんかもっとこうぐちゃぐちゃにしてくれとか、なんかもっとなんかさ、なんかそのお前だから女王とかの方が気使ってんだよね、空気読んでこの変態野郎とか思ってさ、俺食べ物をそばで出るやつ大嫌いだからさ、お前終わったら食えよとか思ってさ、この変態野郎とか思って、俺なんかあれだよ、昔家でこんにゃくとかさ、こんにゃくに穴開けてこうチコチコとかしたけどさ、ちゃんと切って冷蔵庫入れといたもんね、
入れといた
洗って冷蔵庫入れといたら晩ご飯出てきたもんね食べ物そばで寝るやつもう嫌いだからね、ダメじゃそんなの、うん、だから小枝もねこうやってこの変態がさね、ええ年こいてさチンポにプリン塗ってねやってたけど、ちゃんと女の人は食べたと思うんですよ、うん、でしょ、
そう
です、うん、だからこれは全然いいことだと思うんですよ、うん、だからねそのこれは変態じゃないですよ、うん、これは優しさですよ、うん、ちゃんとチンポに味もつけてあげて、うん、ちょっと楽しいじゃないやっぱり、うん、
今日はジャム持ってきたでーとか甘いでーと
まあっていうね、小枝の真似をしたかったっていう。小枝知らないと面白くないですよ。
いや知らないですよ。
あ、そう。
探偵ナイトなんても知らないですよ。
探偵ナイトスクープ見たことないの？
ないと思います
よ。あ、そう。まあ関東の人には馴染みは薄かったからね。うん、今ほら西庵が司会だから。
うん、これだ、これ、これさん、これさん、ね、プリンに、あの、ホールにプリン塗ってダメだよ、なんて。だから、これじゃない。いやー、かなわんね
ーっていうやりとりがあったっていう話なんですよね。知らないとあんま盛り上がんないですね。あと、あれだよ、ほら、芸能で言うと、ほら、モノマネつながりローラ。ローラのね、親父が指名で入っちゃったんですよ。あのね、あのね、あのね、俺さ、あのこの自分の中でブームのローラのモノマネをちょっと磨きをかけたくて、で、あの YouTube でローラの動画をこう見てみた。うん、こんな喋り方してねえよさ、
あのおばちゃんみたいなやつですけど完全に
お前は誰の真似をしてるんだと思ったんだけど、自分だけ楽しいからね。もう親父が指名手配で大変でしょう。だからもう犯罪者の娘なんて言われてさ、なろうなんつってさ、まあ頑張ってほしいね。だから俺みたいな変なやつが目つけちゃうとダメなんですよ。うん、俺が目つけたこいつはなかなかいいってやつは大体失墜するからね、うん、はい、っていう話です。
あれはいいものだ。